And I hope you have your Bibles.
皆さん聖書をお手元にあるでしょうか。
And, as I say every time, this is not my preaching time, but it's a Bible study time.
で毎回言ってるんですけれども、これは私の説教じゃなくて、聖書の学びの時間です。
And I don't have a message prepared.
でメッセージを用意してるわけじゃありません。
I have all my memo notes from my Bible study.
自分の聖書勉強の中からもうメモをいっぱい書いてるんです。
And so I encourage you also to get a Bible and become a real student of the Bible.
そして皆さんもこの聖書を取り出して本当に聖書を学ぶ生徒になってほしいなと思っています。
And I know it's been easy at KBF. We have the Bible written on the overhead, but I also encourage you to bring your own Bible.
で KBF ではこのパワーポイントに御言葉を映し出すことがあるので見やすいかなと思うんですけども、でも自分の聖書を用意することがいいと思います。
And I think many of you already saw on the internet every month I have a cancer check.
で、インターネットもご覧になった方いるかもしれないですけど、毎月がんのチェックしてます。
And today was another cancer check.
で、今日もその検査の日でした。
And they are looking at one marker in my blood called a PSA.
そして血液検査中の中で PSA と呼ばれるそこの数値を見てるんです。
And anything under 4 is normal.
でその数値が4以下っていうのが普通なんですけど、
And, we were so excited in August because the PSA dropped all the way down to 34.
で8月にはその PSA の値が34まで下がったことですごい私たち
yeah,
興奮しました。
Was, you know, that's wonderful because if it's 34, maybe you can live 2 or 3 years.
34まで下がったら 2-3 年は生きれるよねって。
Yeah, and then the next month it was 2.84.
2.84, I think. で、次の9月ですね。9月はそれが 2.84 まで下がってます。
Yeah, and that's below normal.
で、本当にもう普通よりももう安全圏です。
Yeah, and of course the doctor was so shocked.
で、お医者さんびっくりしました。
And he said, this is...Not, this is your God that did this.
で、この結果は本当にあなたの神様がしてくれたと思いますって言ってました。
Yeah. And then this morning,
で、今朝、
0.84.
今回は 0.84 です。
Yeah. But now he's not smiling anymore.
でも今回もうお医者さん笑ってないんです。
This is not funny anymore.
もうこれもう面白くないって。
Yeah. All of his scientific understanding is going into question now.
今その科学的な理解っていうのがもう全部クエスチョンマークだらけになってしまった。
Yeah. And so he said, but it could come back any moment.
でもいつ戻ってきてもおかしくないからねっていうコ
メントで。So when it comes back, come quickly. I'll take care of you.
でもしまた戻ってきたらちゃんと見に来てねって私が何とかするからって言ってくれました。
Yeah, yeah, but God is good.
神様本当にすごい。
Yeah. But I think there's a misunderstanding that some people have said to me.
で、ある誤解があるんですけども、ある人にこう言われました。
And they said, Rob, it's because your faith is great.
ロブ、あなたの信仰がすごいからだよ。
Yeah, that's because that's how this happened.
だからこんな結果になったんだと思うよ。But
I want to tell you that's not true.
でもそれは本当じゃないと思います。
And what happened was that if the doctor said there is cancer, we can have an operation, we can cut it out, there's a possibility of recovery, I would have just had the operation.
もしお医者さんがあなたにがんがあります、そしてそれを取り除く手術したら大丈夫ですって言われてたら手術してたと思うんです。
Yeah, and if he had said take this medicine, there's a possibility this medicine will cure you, I would have taken the medicine.
でこの薬飲んだらあなた治りますよって言われてたらそれ飲んでたと思うんです。
But he gave me no option.
でもお医者さんはそのようなオプションを与えなかった。
He said you're gonna die.
あなたは死にますって
言われた。 And so I had no choice.
もう他に選択肢がなかったんです。
If I had a choice, I would have chosen a medical option.
もし他に選択肢があったらその医学の方法を取ってたかもしれないです。
Yeah, if he had said operation, I would have had the operation.
手術って言われたら手術してたと思う。
But I had no choice.
でもその選択肢なかった。
Believe God.
神様を信じる、もしくは死ぬか、そのどっちかだったんです。
And it seems that when our mind is no longer double, that is when God works in a powerful way.
そしてもう頭の中の考えがあちこちに行くんじゃなくて、もうその一つしかもう見えなかったので、その時に神様がすごい力強く働かれたと思います。
So you might even say I was forced into this position.
なのでそういう状況に自分はもう追いやられたような感じです。
Yeah, and so I had to believe.
もう信じるしかなかった。
Like someone who was thrown into the water,
で誰かに水かけられたような感じ。
And they don't know how to swim.
で水の中にその人がボチャンって落とされて、そしてそこでその人はもう泳ぐしかない。
Yeah, they have no choice. They didn't go to swimming school, but they must swim or sink.
で投げ入れられた人は別にスイミングスクールで習う時間もなく、もうそこでもう泳ぐの、自分で必死になって泳ぐか、そこもしくは沈むかのどっちか、
you know,
そんな状況です。
And we have hear many stories of miracles happening in other countries.
でたくさんの奇跡が他の国で起こってるっていうのを聞きます。
Yeah, in different African countries.
であるアフリカの国でも。
And some poor Asian countries.
そしてまた貧しいアジアの国の中で。
Yeah. I think one reason why this happens.
なんでそれが起こるかっていうのは。
Is the people have no choice.
その人々が他に選択肢がないから。
They have no doctor.
お医者さんがいない。
They have no money.
お金がない。
And so either God does a miracle or they die.
神様に奇跡をしてもらうか、それかもう死ぬか。
Yeah, and so one thing we need to train ourselves is train ourselves to be able to focus.
なので私たちがまず自分たちをトレーニングしないといけないのは、焦点を置くっていうことなんです。
Yeah, and not this or that or this or that. We need to learn to train ourselves to have a singleness of mind towards God.
これかな、あれかなというふうにあちこち頭を忙しくするんじゃなくて、本当に神様に向けて一つの考えにピタリと持つ。
This is jumping around, but chapter 21, Matthew chapter 21 is where we're studying.
で、そのことが21章のところにあります。
21
章の21節。
Okay. Jesus replied, I tell you the truth. If you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, go throw yourself into the sea and it will be done. If you believe, you will receive whatever you ask in prayer.
21節と22節、イエスは答えて言われた。誠にあなた方に告げます。もしあなた方が信仰を持ち、疑うことがなければ、イチジクの木に、
2回も言った。
疑うことがなければ、イチジクの木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって、動いて海に入れと言ってもその通りになります。あなた方が信じて祈り求めるものなら、何でも与えられます。
Yeah, and so actually what happened in my case is that typically I think, what about this option? What about this option? What about this option? My brain researches and researches this option. That's usually how I work.
でいつもだったらこれはどうかな、これはどうかな、これはどうかなっていろんな方法をリサーチして考えるのが普通なんです。
check the internet about this and check the internet about that.
このこともあのこともインターネットでチェックしてみて調べてみて。
But in this case, no option.
でも今回の場合はそのオプションがなかった。
Yeah, and so then I had to think forward like this.
なのでこのようにもう前に神様のことしか考えれなかったんです。
God, you either do something or I'm finished. So God, I'm going to look at you.
神様、あなたが何かしてくださらなければ私はもう死ぬだけなんです。神様、何かしてくださいって。
Yeah, and so, this to become healed is not for some elite spiritual group.
そして癒されるっていうのは霊的にエリートなグループが得るようなものじゃないんです。
No, it is believing God. Keep your eyes on God.
ただ神様に目を向けて神様を信じ続けることなんです。
Yeah, don't jump around. Focus on Him.
ぴょんぴょんあちこち行くんじゃなくて神様にフォーカスを。
And the promise can be fulfilled as we just read here.
そうするとここで今読んだような約束が成就するようになります。
Okay, let's go back to the beginning. Matthew chapter 21. At this point, there's another big change in Jesus' life story here.
で21章のところなんですけれども、ここでまたあのイエス様の人生の中で大きなあの変化が訪れるところです。
Those of you who have been studying with us so far, you have noticed that again and again Jesus does a miracle and then he says, don't tell anyone.
で、あの今まで一緒に学んできた人は分かると思うんですけれども、何かイエス様が奇跡をされた後はあのこのこと誰にも言わないでねって言ってたと思うんです。
Yeah, but now is the turning point.
でもここがターニングポイントとなってます。
The time for the crucifixion has come.
十字架にあのつけられる時が来たんです。
And according to the prophets, prophecies of the past, it should be done on the Passover.
そしてあの昔からの予言によると、それはあのパスオーバー、過ぎ越しの祭りの時なんです。
And so, he's no longer hiding anymore.
だからもうイエス様はもう隠れていない。
And so, he openly goes in to Jerusalem.
そして堂々ともエルサレムに向かって入っていくんです。
And it is an exciting parade.
そしてもうすごいあの興奮状態のパレードが行われています
。 Let's read about that parade. We'll read it in Japanese. Those of you of English, read along at your own pace. From verse 1 to 11.
1節から11節まで読んでいきます。それから彼らはエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲまで来た。その時イエスは弟子を二人使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐにロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。これは預言者を通して言われたことが成就するために起こったのである。シオンの娘に伝えなさい。見よ、あなたの王があなたのところにお見えになる。乳輪でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って。そこで弟子たちは行って、イエスが命じられた通りにした。そしてロバとロバの子とを連れてきて、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると群衆のうち大勢の者が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の枝を切ってきて道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者もこう言って叫んでいた。ダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、ホサナ、いと高きところに。こうしてイエスがエルサレムに入られると、都中がこぞって騒ぎ立ち、この方はどういう方なのかと言った。群衆は、この方はガリラヤのナザレの預言者イエスだと言った。
Okay, why did he choose to come in like a parade like this?
どうしてイエス様はこのようにパレードのようにあの入るようにしたんでしょうか。
I have memo two comments. You can write it on the side.
で、ここで私2つのコメントを書いてるんですけれども。
And one is it says on my memo according to prophecy.
で、一つはあの予言によって。
And the prophecy is Zechariah 9:9.
で、それはゼカリア書の9章の9節です。
Yeah, and the other is to force the religious leaders into action.
で、もう一つはあの宗教的リーダーたちがあの行動を起こさせた。
To make them have to do something.
何かをしないといけないっていうふうに。
To make them follow through on their plans for killing.
あの、イエス様を殺す計画を何とか成就したいからとして何かを起こそうとしてたんです。
And so, Jesus allowed everyone to shout, Hosanna! Hosanna!
そしてイエス様は周りの群衆が、あの、ホサナ、ホサナって叫ぶのを許されていました。
ホサナ is a 超やばい words.
ホサナっていうのはめちゃやばい言葉だそうです。
It means save now.
今救ってくださいっていう意味です。
Yeah. It's saying this person is able to save us.
この方は私たちを救うことができる人なんだ。
Yeah. And so that probably the religious leader was like,So upset.
なのでそれを聞いた宗教リーダーたちはすごいあの頭に来たと思うんです。
Because he's no longer a hidden messiah now.
もうイエス様が隠れた救い主じゃなくなってる。
Yeah, he is openly save now, Hosanna.
もう今救ってください、ホサナって呼ばれるような、もう堂々とした公になっているんです。
Now, long ago when I read this story, I used to think, how strange to go in on a donkey.
で、ずっと前にここを読んだときには、ロバに乗って行くなんてなんて不思議なんだろうって思ったんです。
Yeah, yeah, because in my mind, if you ride a donkey, you're really poor.
なぜかというと私の頭の中ではそのロバの子に乗るっていうのはすごい貧しいイメージなんです。
A king should ride on a white horse.
王様は白い馬に乗るべきだっていうイメージ。でもロバ。
Yeah, but the Hebrew culture from long before the king was to ride on a donkey, so he was following the tradition of the Hebrew people.
でもヘブルの文化ではもう昔から王様はロバに乗るっていう伝統があったのでそれに従ってイエス様は乗ってたんです。
Yeah, but this story leaves me with two personal things that are very interesting to me.
でもここの箇所から2つ興味深いことを私思うんです。
First of all, Jesus was able to get detailed guidance where to go.
イエス様はまずどこに行くべきかっていうすごい詳しく導くことができる。
He told his disciples, "Go down this street over there. You'll find a donkey here."
この道を行ったらね、そこでロバを見つ、yeah. ロバ見つけるよ。
And if they ask you, "Hey, why are you taking the donkey?" Then tell them the Lord needs it. And every detailed guidance.
なんで連れてくのって聞かれて、こういうふうに答えなさいっていうふうにすごい細かいところまでイエス様は指示をしたんです。
Yeah, and I find this exciting for my own personal life.
そしてそれを自分にとってすごいワクワクするようなことだなと思ったんです。
Savior,
もし自分がイエス様を自分の救い主として受け入れたら、
such detailed guidance is available.
そのような詳しい導きが自分にとっても可能なんだって。
Yeah. You can receive detailed guidance from God.
私たちが神様からすごい詳しい導きを受け取ることができるんです。
Yeah, and I have experienced this.
で私もそのこと経験しました。で私だけではじゃないんです。
You know, a lot of times we attack ourselves and we think, "Oh, I'm not so spiritual. Such a thing is not possible."
で多くの人は自分がそんなに霊的じゃないからっていうふうに攻撃する人多いんです。
Yeah, but actually, if you're walking with God, if you're beginning a life.Where you are trying to walk with God, then God can speak to you in detail about what you should do.
でも実際は私たちが本当に神様と親しく歩んでいる中行くと、神様は私たちに本当に語ることができるようになるんです。
Yeah, so repeat after me.
だから繰り返して言ってください。
This is possible for me.
これは自分にも可能だって。
Yeah, together. This is possible for me.For me, Japanese English. This is possible for me. Together. This is possible for me. Now in Japanese.
これは自分にも可能だ。
Yeah. God can speak to you.
Yeah. 神様は語ることできるです。
Yeah. And this is one thing we can learn from this story.
このことがこの話から学べる一つ
のことです。Remember, back to verse
21. 21節のところ戻ってくださいね。
Yeah, I tell you the truth that if you have faith, do not doubt that not only can you do what is done in the fig tree, but you can say to this mountain, see, he's saying, anyone, if you believe,
can be done. 誠にあなた方に告げます。もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ、イチジクの木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって動いて海に入れと言ってもその通りになります。誰でも信じる者にそれは可能なんです。
Yeah. This is possible.
これは可能なんです。
For you.
皆さんにとって。
Yeah. How many of you need some real detailed guidance right now? You need.
神様から本当に詳しい詳細な導き欲しいと思う人。
Okay, Heavenly Father, you saw the hands that came up.
天のお父さん、今上がった手、あなたご覧になってます。
This is your book.
これはあなたの本です。
Your words.
あなたの言葉です。
Your promises.
あなたの約束です。
Detailed guidance, Lord, I pray.
あなたの詳細な導きをお願いします。
On every person who raised their hand.
すべて手を挙げた人の上に。
In Jesus' name.
イエス様の名前で祈ります。
Amen.
Amen.
Another thing about this donkey.
またもう一つのロバのことなんですけど、
It has never been ridden before.
その子はまだ誰にも乗られたことがない子でした。
What happens if you try to get on a horse or a donkey that has never been ridden before?
今まで誰も乗せたことのないような馬やロバに乗るときってどんな感じでしょう?
It will be a wild, dangerous ride.
すごいワイルドな乗り方になるんじゃないかなと。
Yeah. And usually the first person is thrown off.
で最初はまずその人乗り始めの人は絶対に振り落とされちゃう。
But this young donkey did not throw Jesus.
でもこのロバはイエス様を振り落とさなかったんです。
And so we see that the power of a Holy Spirit is even able to calm an animal.
なのでここで聖霊様は本当にその動物さえも沈めることができる力があるということがここからわかると思います。
I find this very fascinating.
すごいこれってすごいことだなって思いました。
And right now at my house there is one beautiful wild dove that comes to the tree in my yard.
で今私の家のところには野生の真っ白な綺麗な
白じゃないわ
白じゃない
グレーなんけど綺麗なオレンジの丸いやつが横についてる
そうだそうです それぐらい綺麗な鳩野生の鳩が木にいるんです
It's not the typical dirty pigeon.
普通の街で見るような
But it has very beautiful orange color.
鳩さんじゃないんですただそのほっぺたのところに綺麗なオレンジのマークがある。
And I'm doing a research experiment.
で、ここでちょっとした検査、実験やってるんです。
Get a worshipful heart.
賛美、礼拝の心を持って。
And see how close it will come.
そしてその子がどこまで自分に近づいてくるかをちょっと見てるんです。
It's really
面白いです。
Yeah. I can't touch it yet.
まだその子に触れることできないんだけど。でも私の方を見上げながらちょっとずつちょっとずつ近づいてきてるんです。
But with the Holy Spirit resting in you, even such things is possible.
もう聖霊様が自分の上に本当に下ってきている時にはそのようなことが可能なんです。
And God can use it to calm a baby that is in a panic.
そしてパニックを起こしている赤ちゃんをも神様は沈めること落ち着かせることができる。
Yeah, or some
もしくはすごい危険な状況、動物との間での危険な状況でも神様はその子を沈めることができる。
So from this story, I am doing a little bit of research with animals.
でこの話のところから動物に対してちょっとリサーチしてます。
Yeah, if you get filled with the Holy Spirit and get the peace of God, how can that affect?Such animals. I'm interested in knowing about this.
自分が聖霊様に満たされているとどこまでこの影響力は動物に行くんかなっていうことを見てます。
Some people they might read this story and they make why was able Jesus able to do a sudden parade like this?
なんでイエス様はこのような突然なパレードできたんかなって思うかもしれません。
And because up to this point there was people who were interested, but there are also people who are against him. A large number of people also against Jesus.
でここに来るまで、もうイエス様のことに対してすごい信じてる人とまた反対してる人とっていうグループが両方あったんです。
But now it's openly positive.
でも本当に今はもうオープンで。全員がもう肯定的にな状態。
Yeah, yeah. So I have memoed on the side. Why the big crowd?
で、なんでこんな大きな群衆になったのか。
And I have the answer on is in I have memoed here. Why the big crowd? And then I have memoed John chapter 12:17.
とその質問、なんでこんな大きな群衆なのかっていう。質問に対しての答えはヨハネの12章の17節が答えなんです。
And there is the story of the miracle of Lazarus.
でそこにはラザロに対する奇跡の話があるんです。
Yeah, Lazarus died.
ラザロは死にました。
And on the third day, Jesus rose him from the dead.
でもその死後3日後にイエス様がラザロを生き返らせたんです。
This just happened at this time.
で、そのことがこのパレードの直前に起こったんです。
Yeah, and so, not only that,
それだけじゃなくて、
but about 2 million people had gathered for the Passover. 2 million ってどうやって
言うの？200万の人々がその過ぎ越しの祭りのためにエルサレムにみんな集まってくるところだったんです。
So many of them were religious tourists.
で、ほとんどの人が宗教的なツアー、旅、
観光客、
まあ、旅、観光巡礼なんです。
Yeah. And so they were milling around Jerusalem.
で、エルサレムの中をうろうろしてたんです。
なんか anything interesting happened?
なんか面白いこと起こらないかなっていう心で。
We're here for the Passover.
ここに過ぎ越しの祭りで来たんだけど
な。
何かワクワクするようなこと聞いてない？
And they said, yes!
あるよ。
You won't believe what happened.
何かこのこと信じられないと思うけどさ。
This prophet came.
この預言者が来て。
And he, this man was dead.
で、あの人死んでたんだけど。
Three days.
三日後。
He even smelled.
もう臭くなってたんだけど。
And He rose from the dead.
なのにその人生き返らせたんだよ。
Yeah. And here he comes now.
でその人が今ほらそこにやってきてるんだよ。
バンザイ、バンザイ。Yeah, that's why.
そういう雰囲気だったんです。
Yeah, that's why it was such a shocking parade.
なのでこのようなすごい驚くようなパレードになったんです。
They had just seen, they heard about a very, very recent unbelievable miracle.
もう本当に直前で起こったもう信じられないような奇跡のことを見てまた聞いてこのようにすごい興奮状態になったんです。
Okay, and then, we go to verse 12.
そして12節に行きます。
And I encourage you to read along from verse 12 to verse 17.
マタイの21の12から17まで。それからイエスは宮に入って宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている。また宮の中で盲人や足苗が身元に来たのでイエスは彼らを癒された。ところが祭司長、律法学者たちはイエスのなさった驚くべきいろいろのことを見、また宮の中で子供たちがダビデの子にホサナと言って叫んでいるのを見て腹を立てた。そしてイエスに言った。あなたは子供たちが何と言っているのかお聞きですか？イエスは言われた。聞いています。あなたは幼子と血のみ子たちの口に賛美を用意されたとあるのをあなた方は読まなかったのですか？イエスは彼らを後に残し都を出てベタニアに行きそこに泊まられた。
Okay.Now, here, Jesus does a very unusual thing.
で、ここでイエス様は普通じゃないようなことをされました。
And I have memoed just above verse 12, I memoed something here.
で、12節のところでちょっとしたメモを書いてます。
Jesus' main purpose coming to earth was not to judge people.
イエス様のこの地上に来られた主な目的っていうのは人々を裁くためじゃない。
Look at John 3:17. John 3:17.
ヨハネの3章の17節。
John 3:17.
というふうに書いメモしてるんですけれども、ヨハネの3章17節。
Okay, can you read that?
はい。神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。
So this is for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. This is His main purpose.
これがイエス様の主な目的だったんです。
Yeah, but in this case, He changes the channel.
でもここの場合、イエス様はチャンネルちょっと変えたんです。
Because His purpose was first to present Himself as the Messiah to the Hebrew people.
まずイエス様は自分ご自身をヘブル人の人たちに表すということがまず目的だったんです。で、そのヘブル人の後に他の世の中全員に向かってだったんです。
But now they have clearly rejected him.
でもここではっきりと彼らはイエス様を拒んだんです。
And so to demonstrate that what they are believing and doing is totally wrong.
そして彼らがやっていること、そしてやっていること、信じていることは全然間違っているということを示すために。
He went to their business in the temple and knocked over the tables.
で、宮の中で商売がなされてたところに行って、そのテーブルをぶちまけたんです。
Now I have memoed here.
ひっくり返したんです。
Four very important things we can learn from this story.
で、この話から4つのすごい大切なことが学べます。
And so I've in small letters I've memoed 1, 2, 3, 4.
で、ちっちゃく1、2、3、4っていうふうにメモをしてます。
Yeah. And the question is, what does God want in his house? This place of worship was God's house. What does God want in his house?
この礼拝がなされるところ、神様の家なんですけれども、神様は神様の家で何をしてほしかったか。
And then, I have in little brackets, church.
で、そして括弧書きで教会って書いています。
Yeah, now we don't have such a temple. What we have is a church.
で、今はそのような宮がなくて、私たちが持っているのはこの教会なんです。
And there are four things we can take from this story.
で、4つのことがわかるんですけど。
What does God want? Number one.
神様が私たちに望んでいたこと、まず1つ目。
He wants his church to be a praying church.
の教会が祈る教会であってほしい。
Yeah.This is one thing he wants. That's the important thing. Number two,
2番目
and that is that at the church, God's people gathered together at this place. He wants people are being helped. I have number two, people being helped.
人々が助けられる
Now, if you do some research, this story also comes in Mark.11 and Luke 19.
で、この話っていうのはマルコの11章とまたルカの19章からも出てくる話なんです。
Yeah, and in the temple, there was the most holy place where God's presence was.
で、その宮の中にはとすごい清い場所があって、そこに神様の臨在があるところなんですけど。
And no one was allowed to go in that place.
で、誰もその中に入ることが許されてなかった。
And only once a year, one specially chosen priest was allowed to go in there for cleaning.
で、1年に1度だけ選ばれた祭司、特別な祭司がそこに入ることを許されて、中を掃除するんです。
And they tied a rope around his leg.
で、その中に入る人の足にはロープが結ばれてて。
In case he had a heart attack or something, they could pull him back out.
もしその中で心臓発作で倒れてしまったら、その人を引きずり出すことができるようにっていうロープなんです。
And so, there were different areas, and only certain types of people were allowed in each area.
で、いろんな場所、エリアがあるんですけれども、そこにも、ある特定の人しか入ることができない。
Only for priests in this area.
ここは祭司だけが入れる。
Only men in this area. Hebrew men.
ここはヘブル人の男性だけが入れる場所。
Only women over here.
ここの場所は女性だけが入れる。
And then on the outside.
で、外側には。
The outcasts.
村八分された人たち。
Yeah. The rejected people.
拒絶された人、拒まれた人たちがそこにいる。
And so this was, and this were people who maybe had a, were unclean in some way.
で、汚れた人。
Or they were foreigners.
もしくは外国人の人。
And they wanted to believe in God, but they were not allowed in the deeper areas.
神様を信じたいという心あるけれども、その中に入ることが許されていない。
Yeah, and so these people could even be maybe from another country.
で、その人たちっていうのはまた他の国からやってきていた人たちかも
しれません。And they felt in their heart that this is the real God.
そして心の中ではこれが本当の神様だって思ってる。
And so they wanted to worship.
だから礼拝したいって思ってる。
But they got there.
でもそこにたどり着くと。
And they had a big shock.
びっくりするんです。
Because it was not an atmosphere of worship.
礼拝の雰囲気じゃないんです。
It was エレシェレシェレシェイ。
商売の雰囲気です。
はいはい、買い得ですよって。ハトポップ250円。250円。250円。ズバリ250円。 いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい。
They turned into a,
and so they thought this is the real God, and then they thought maybe this is not the real God.
自分はこの神様が本当の神様だと思って礼拝しに来たのに、ここの雰囲気は全然そうじゃなくて、もしかしたら本当の神様じゃないのかもしれないと思い始める。
Yeah. And so we need even today to remember that when we gather as a church, it needs to be a place.Where the outside person feels welcome and they can be helped.
そして私たちも現代の教会として集まるときに気をつけないといけないのは、入ってこられる人たちが本当に歓迎されて、また助けられているということが分かるような教会になる必要がある。
Now, I have been to some churches and I came into the church and they're shocked. Why are you here?
で、ある教会に行って。行くと、なんでここにいるのっていうふうにびっくりされる。
Because they never have visitors.
なぜなら、そこの教会はその訪れる人がいないからなんです。
Yeah, only the members, the same members for the past 50 years.
もう過去50年間全く同じ。
言い過ぎやけど。
もうずっと同じメンバーの人しか来ない。
Why would you come here?
だから新しい人が来ると、なんでここに来てるんですかって
聞かれる。And this is a warning sign.
それは警告です。
Yeah. We need always when we gather as a church, it needs to be a place where we help people. When people have needs and we hear about the needs and we help them.
で、私たちが教会として集まるとき、人が来たときにその人の必要を聞いて、その必要を助けてあげるような教会であるべき。
Number three.
三番目。
God's power to change people.
神様の力、人を変える神様の力。
Yeah. God's power to change people. That means change people spiritually, but also physically heal.
で、それは神様が変えられるのは、の霊的だけじゃなくて、の肉体的にも癒しをされる。
In America, many people talk about a very dangerous trend that they see in American church many times.
で、アメリカの教会では危険なトレンド。
ちょっと危険な
流れがちょっとあるんですけど。
And that is a very beautiful church.
すごい綺麗な建物の
教会。
そしてメッセージでは霊的な原則について語られていて、
how to give your money
and どのようにお金を捧げるか。
Yeah, and many good principles are given.
で、いい、もうたくさんいいその原則が話されてる。
But no miracles.
でもそこで奇跡が起こってない。
No power.
力がない。
Just talking.
ただ語ってるだけ。
And this is a dangerous thing.
で、それはすごい危険なことです。
And I hope we never become like that.
で、私たちはそのようになりたくないって、
yeah.
決してなっちゃいけないと思います。
And so I'm really praying that this will be a place of healing.
そして本当に祈ってるのはこの場所が癒しの場所となること。
Yeah. Inner healing as well as physical healing.
内側の癒しもそうですけれども、外側の肉体的な癒しも含めて。
Number four.
4番目。
And that is a place of praise.
それは賛美の場所。
Yeah, and that is it's written here in verse 15 and 16.
で、それが15節、16節のところに書いてあります。
Yeah, so God's church needs four things.
神様の教会は4つのことが必要。
Number one, prayer.
1番目は祈り。
Number two, people being helped.
2番目は助けられる人々。
Number three,
3番目。
The power to change people should be present.
人を変える力がそこにある。
Number four, praise.
4番目は賛美。
And so I have this memo here.
で、ここでメモしてるのは。
And possibly maybe I gave a message, from this. I don't know.
で、このところから多分メッセージするんじゃないかなと思うんですけど。
もうしてしまったと。
もうしてしまったと思うんです。
だいぶ前。Yeah. Okay, let's move on to the next judgment.
で、次の裁きのところを見てみたいと思います。
And that is the tree that withers.
それは枯れてしまったイチジクの木。
And verse 18 down to 22.
18から22節。
Could you read that?
翌朝イエスは都に帰る途中、空腹を覚えられた。道端にイチジクの木が見えたので近づいて行かれたが、葉のほかは何もないのに気づかれた。それでイエスはその木に、お前の実はもういつまでもならないようにと言われた。 するとたちまちイチジクの木は枯れた。弟子たちはこれを見て驚いていった。どうしてこうすぐにイチジクの木が枯れたのでしょうか。イエスは答えて言われた。誠にあなた方に告げます、もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ、イチジクの木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって動いて海に入れと言ってもその通りになります。あなた方が信じて祈り求めるものなら何でも与えられます。
OK, and、we already talked about verse 21, so I'll not talk about that again, verse 21-22.
21-22はもう語ったので、もうそこは触れないですけど。
And the fig tree wither, it seems kind of like an unkind thing to do.
イチジクの木が枯れるっていうのはすごい優しくないなっていうふうに思うところです。
Yeah, you know, he's walking along, え、何もないわ、死ねえ、いや、死ね、わお、
ちょっとびっくり。
Wow. There's no miracle. All of Jesus' miracles are kind miracles.
イエス様がなされたその奇跡っていうのは全部今まですごい優しい。
And then now, all of a sudden, it's 死ねえ、you know, like this.
でも今は大って言ってるんです。
Yeah. Yeah. Actually, this is, this miracle was demonstrating, judgment against the Hebrew people.
で、これは、ヘブル人に対しての裁きのことを示している奇跡なんです。
That for hundreds and hundreds and hundreds of years,God had been sending prophets to them to tell them about the Messiah coming and God's ways, and they were continually rejecting, rejecting, rejecting.
何百年もの間、神様は預言者をヘブル人のところに送って、救い主のこと、そして神様の方法のことのずっと言ってたのにもかかわらず、それ全部ことごとく断ってきたんです。
And finally, God sends His own Son, and they reject Him also.
そしてついに神様は自分のご自分の一人息子イエス様を送ったのにもかかわらず、その方をも拒んだ。
Yeah, and not only that, they doing all this religious activity.
で、それだけじゃなくて、すごいたくさんの宗教的な活動をやってた。
And no result, no fruit.
でもその結果がなかったんです。
No changed hearts.
人の心が変えられることがなく、
there was just a religion that was that everyone was busy, but no one was had a real close relationship with God. Few had a close relationship with God.
みんな宗教的なことですごい忙しくしてるんだけれども、その結果が見えなくて、神様と親しく関係を持つことができてなかったんです。
So by the demonstration of this tree, he was saying, "Your time is over."
そしてこの奇跡、イチジクの木が枯れること、それを見せることによって、あなたの時はもう終わったっていうことを見せたんです。
Now I am going to go to other people's.
私は今から他の人々に向かって行きますって。
Yeah, and so that was. But there's one thing we can learn from this story.
でもここの話から私たちが一つ学べることができます。
And that is that God wants us to bear fruit.
それは神様が私たちに実を結んでほしいと思ってるってこと。
Yeah, he wants us to be fruitful.
私たちに実を結んでほしい。
That means he wants us to live a blessed life.
それは私たちに本当に祝福ある人生を送ってほしいってこと。
Blessed in our work.
の祝仕事場でも祝福あって。
Blessed in our family life.
の家族の中でも祝福があり。
Blessed financially.
経済的にも祝福があり。
So that we can bless others.
で祝福をもらってるから、それで周りの人を祝福することができるようになる。そして周りの人たちは私たちが神様との歩みを見て祝福を受けているので、それによってその人たちも影響を受ける。神様は私たちに実を結ぶ人生を送ってほしくて、それがすごく大切なんです。
And that means continually getting closer to God.
それはもう絶えず神様とどんどん近づいていくこと。
And also, because we're getting closer to God, we are influencing the people around us to be interested and get closer to God.
そして自分たちが神様に近づいているので、周りの人にもその影響がいって、 って周りの人たちが また神様に対して興味を持つようになる
ということです。
そのように私たちの人生に神様は働きたいと思っています
。 Growing close, I have here, growing closer to him.
で、メモっているのは神様との関係にどんどん成長していく、育っていく。
And, influencing others.
そして周りの人たちを影響していく。
Yeah. Bearing fruit.
実を結ぶ。
Okay. Next thing is,
次の箇所は、
now he has really upset the religious leaders.
で、今イエス様はすごい宗教リーダーたちに対してすごい頭にきてます。
He allowed everyone to shout Hosanna, which means save now.
で、イエス様は他の人たちにホサナ、私たちを今救ってくださいっていう言葉を言うのを許しています。
Not only that, in verse 23, he boldly goes right into the temple and starts teaching right there.
で、それだけじゃなくて、イエス様は宮の中に入ってそこで教え始めたんです。
They are just the priests are really upset here.
そして祭司たちはすごく怒ってる。
Yeah, let's read from verse 23.
23節から。読みます。
Okay.
それからイエスが宮に入って教えておられると、祭司長、民の長老たちが身元に来て言った。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか？誰があなたにその権を授けたのですか？イエスは答えてこう言われた。私も一言あなた方に尋ねましょう。もしあなた方が答えるなら、私も何の権威によってこれらのことをしているのかを話しましょう。ヨハネのバプテスマはどこから来たものですか？天からですか？それとも人からですか？すると彼らはこう言いながら互いに論じ合った。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったかというだろう。しかし、もし人からといえば群衆が怖い。彼らは皆ヨハネを預言者と認めているのだから。そこで彼らはイエスに答えて、わかりませんと言った。イエスもまた彼らに言われた。私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に話すまい。ところであなた方はどう思いますか？ある人に二人の息子がいた。その人は兄のところに来て、今日ブドウ園に行って働いてくれと言った。兄は答えて、行きますお父さんと言ったが行かなかった。それから弟のところに来て同じように言った。ところが弟は答えて、行きたくありませんと言ったが、後から悪かったと思って出かけていった。二人のうちどちらが父の願った通りしたのでしょう。彼らは言った。後のものです。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。主税人や遊女たちの方があなた方より先に神の国に入っているのです。というのは、あなた方はヨハネが義の道を持ってきたのに彼を信じなかった。しかし主税人や遊女たちは彼を信じたからです。しかもあなた方はそれを見ながら後になって悔いることもせず彼を信じなかったのです。もう一つの例えを聞きなさい。一人の家の主人がいた。彼はブドウ園を作って柿を巡らし、その中に酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。さて収穫の時が近づいたので、主人は自分の分を受け取ろうとして農夫たちのところへしもべたちを使わした。すると農夫たちはそのしもべたちを捕まえて、一人は袋叩きにし、もう一人は殺し、もう一人は石で打った。そこでもう一度前よりももっと多くの別のしもべたちを使わしたが、やはり同じような扱いをした。しかしその後その主人は、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って息子を使わした。すると農夫たちはその子を見てこう話し合った。あれは跡取りだ。さあ、あれを殺してあれのものになるはずの財産を手に入れようではないか。そして彼を捕まえてブドウ園の外に追い出して殺してしまった。この場合ブドウ園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうするでしょう。
Okay, at this point, the religious leaders, their faces are probably red like a tomato at this point.
で、ここの時点で、その宗教的リーダーたちの顔ってトマトのように真っ赤っかになっていたと思います。
Yeah, because he's talking about us.
イエス様は自分たちのことを言ってるんだ。
Yeah, and so their anger was just getting really, really high here.
でもそこで怒りがどんどん募ってきたんです。
And we run out of time tonight, so I'm just going to give one really important principle from this.
で、時間切れになってきているので、ここですごい大切な一つの原則だけ
話します。
霊的にもっと成長したいって思う人いますか？
Yeah. Okay. I wanna grow.
成長したいって。
Yeah. And there is a way to grow.
で、それには成長する方法があるんです。
And that is, you can see it here. These religious leaders, they are saying, what authority do you have to do this teaching in the temple? They're attacking him.
で、ここで宗教的リーダーたちは、どの権威によってあなたはこんなことをしてるんだっていうふうに言ってイエス様を攻撃してます。
And then Jesus says, I have a question for you.
で、イエス様はあなたに質問がありますって返してます。
And simply put, why did you reject John the Baptist?
どうしてイエス、バプテスマのヨハネを拒んだんですか？
Yeah. What we see the principle here is that God sent John the Baptist to tell them about the Messiah.
ここで分かるその原則というのは、神様はヨハネを送って、そして救い主のことを伝えたんです。
And so their first task was to believe John the Baptist's words. That was step one.
なのでまずその聞く人たちのまず一番目の仕事っていうのは、ヨハネが言った言葉を信じることだったんです。
Yeah. And if they believe what John the Baptist said,
もしヨハネが言ったことを信じてたら、
their spiritual eyes could be opened to now understand the Messiah.
霊的な目が開かれて、今度はその救い主のことが分かるようになる。
Yeah. And the principle is, if you are not following the truth,
もし私たちがその自分が示されている真理に対して従っていなかったら、神様は他の真理に対しての理解を開かれない。
次の段階に
導かれない。
Yeah. And so it's very important that when we learn something, we put it into action as soon as we can.
なので一番大切なのは、何か私たちが学んだら、もうできるだけ早くそれを実行に移していくこと。
Yeah. And when we do that, then the door opens, so we're able to grow more and do even more. The next level of spiritual truth and understanding is open to our eyes.
もし私たちがそれをやっていくと、扉が開かれて、でもっと成長するようになって、また他の扉がどんどん開かれて、成長の道が続いていくことができるっていうことなんです。
And so, whenever I feel like, you know, I am not growing at all.
で、私が全然今成長してないなって思うとき。
Yeah, you know, I feel like I'm stuck.
なんかここで止まってるような感じ。
I'm not growing.
成長してないな。
Yeah, then what I do is I look back, what was the last thing that God showed me, God taught me?
そうすると自分は自分の中で戻っていて、最後に神様が自分に示してくれたところって何だったかなって
見るんです。 I stop saying, God, show me something new, show me something new.
なので神様に新しいことを見せてくださいっていうのをやめます。
And I go back and I find what was it he showed me last.
で、そして戻って、神様が自分に示してくれたこと何だったかなっていうところまで戻るんです。
And then I start doing that.
で、それをそこに戻って、それをやり始める。
Then the door opens for new.
そうすると新しいことに対しての扉が開かれていく。
Yeah. And if I hold on to something old,
もしその昔のものにずっとしがみついていると、
and I say, this truth is mine,
この真理は私のものだ。
I learned this.
私がこれを学んだんだ。
Yeah. Then God does not release more.
そうすると神様はそれ以上新しいことを開いてくれない。
Yeah. And so sometimes pastors come and they say,Rob, can I use your message?
で、牧師が私のところにやってきて、あなたのメッセージ使ってもいいですかって聞かれることあるんです。
And, I say, use it.
で、使ってくださいって言います。
Yeah. Use it freely. Anyone.
もう自由にどんどん使ってください。
Yeah. Yeah. Anyone use it.
誰でも使えます。
Yeah. And already, different pastors are using my testimony.
で、すでに何人かの牧師たちが私の証しをもう使っています。
Yeah, yeah, and they're talking about some pastor in Kobe that this and this and they're explaining.
で、神戸のある牧師がこんなこんなでねっていうふうにもう語ってます。
Yeah. And I'm saying it's okay. Go, anyone. It's okay.
もう誰でもいいですから、どうぞどうぞ使ってください。
Because when I do that,
そうしていくと、
it opens the door for the next miracle.
私にとっての次の、奇跡に対して扉を開くことになるんです。
And I want to move to the next miracle.
で、次の奇跡に向かって私は動いていきたいんです。
Yeah. Freely you have received, freely give.
ただで受けたのだからただで与えなさい。
Yeah, and this is an important principle. We will stop with that.
これが私たちのすごい大切な原則だと思います。これで終わりたいと思います。
Let's pray.
祈ります。
Lord, we've learned from your word.
天の父さん、あなたの御言葉から学びました。
Lord, every one of us is in a different situation.
で、一人一人違う状況にいます。
Lord, may we not be just listeners of your word.
どうか私たちがあなたの言葉をただ聞くだけで終わらないように助けてください。
で、
今日学んだところから何か実行に移すことができるように助けてください。
Lord, for the person who is jumping around and they can't decide.
で、もう考えがぴょんぴょんして決めることができない人にとって。
Help them to have focus and believe you.
どうぞ集中する心、頭を与えてあげてください。そしてあなたを信じることができますように。イエス様の名前で祈ります。
アーメン。
アーメン。